今日は第一本の続きの箇所、光の道を歩むことによって神様がご自身の救いを証ししてくださることを共に見てまいります。このヨハネの手紙を見ますと、厳しい言明もあります。偽物の福音にとらわれてはいけないこと、それは、例えて言うならば、誤った治療法や誤った、薬、それはどんなに善意を持って処方しても治療しても病気が良くなるわけじゃありません。ましてや永遠の命を左右する神様の約束について誤った伝えをするならば永遠の損失になってしまいます。そうならないようにヨハネはここであえて厳しいことを告げています。また信仰生活を送る中で愛を行っているとか確信があるとか、そういうことについて私たちは時に恐れを覚えます。神様の救い、そして神様の清さを知るほどに私でいいんだろうかということをイエス様を信じた後もかえって自分の足りなさが分かっていくほどに不安になることがあります。前回見たところでは、だからこそイエス様がすべての罪を先に負って神様の怒りが私たちに望まないようにしてくださったこと、またさらに遡るとクリスチャンは許されていても罪の性質はまだ清められる途中であって残っていると、私に罪はないということの方が偽りであるということも教えています。さて、大丈夫ということを伝えるときに、じゃあどうして大丈夫だと言えるのか、救われているとはっきり確信できるのか、そのことを具体的な歩みを通して、この今日の箇所は確認しています。共に見てまいりましょう。今日の箇所は、新約聖書479ページの上の段、ヨハネの手紙第1の2章の7節から11節です。拝読してお祈りいたします。ヨハネの手紙第1、2章7節から11節。愛する者たち、私があなた方に書いているのは新しい命令ではなく、あなた方が初めから持っていた古い命令です。その古い命令とはあなた方がすでに聞いている御言葉です。私はそれを新しい命令としてもう一度あなた方に書いているのです。それはイエスにおいて真理であり、あなた方においても真理です。闇が消え去り、誠の光がすでに輝いているからです。光の中にいると言いながら自分の兄弟を憎んでいる人は今でもまだ闇の中にいるのです。自分の兄弟を愛している人は光の中にとどまり、その人のうちにはつまずきがありません。しかし自分の兄弟を憎んでいる人は 闇の中にいて、闇の中を歩み、自分がどこへ行くのか分かりません。闇が目を見えなくしたからです。天の父様、光の道を歩む、また愛を行うことを通して、私たちは神の救いをいただいたものであることを確信することができます。どうかこの約束が恐れを覚えさせるのではなく、確信と平安に至ることができるようにご聖霊の導きをお与えください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。冒頭に、使徒ヨハネは愛する者たちという呼びかけをしています。この書簡でもたびたび出てきています。3章4章と愛する者たちと呼びかけています。それはイエス様も総弟子たちを呼びかけていましたし、パウロも手紙の各所で愛する者たち、そう呼びかけています。使徒ペテロもそう、またユダ、このユダはキリストの兄弟、肉の兄弟でありますユダの手紙を書いたユダです。この愛する者たちという呼びかけは、愛されないもの、愛される価値がないものをあえてイエス様が、神様が愛してくださったことによって自分たちはあなた方を愛しています。またあなた方は愛されるに値するものとされました。イエス様が私たちを愛のうちに置いてくださいました。そういうことを思い起こさせるために確信を持って語りかけていることです。私たちが神様を求め、また神様の愛を知っているならば、この呼びかけは神様からの呼びかけだということを覚えてください。神様は世界と私たちを作られました。幸いを与えようとしておられます。神様は全ての人を愛しておられます。しかしその愛を知らないと、そう呼びかけられてもピンときませんし、またましてや拒んでしまっていたら、そう言われるとふさわしくないように感じるかもしれません。でも神様は私たちを、ちょうど、そうですね、出来の悪い子ほど可愛いと、そういう、親の愛を受けている。その神様の私たちの親としての愛の呼びかけだと覚えてください。さて、この愛する者たちと呼びかけて、ヨハネは、新しい命令、古い命令と、筆を進めていきます。あなた方に書いている命令、これはイエス様に習って歩むことですし、その中心は愛する、愛しなさいという聖書の命令です。旧約聖書には、 神様に受け入れられるべきものとなるための神様が命じたこととして、神様を全力で愛すること、そして人を自分自身のように愛すること、これが一番大切な命令だと教えています。それははるか昔から命じられてきて、特に聖書を知っている方はもう耳が痛いほど繰り返し告げられている命令です。心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、またあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい、これが聖書の最も大切な第一の戒めだとイエス様も宣言されました。そのことを使徒ヨハネは古い命令と言います。それはイエス様が改めて新しい命令としてこの同じ命令を与えられたからです。あなた方は愛し合いなさいと、イエス様は自ら弟子たちの足を洗い使える中で、私があなた方を愛したようにあなた方も愛し合いなさいと命じられました。神様が願っていることは旧約聖書でも新約聖書でも同じです。しかし古い命令と言われています、キリストが来られる前の命令は、キリストが来られた後の命令とは同じ命令でも違います。神様が願っておられるということは同じなんですけれども、古い命令、律法として与えられたのはキリストのもとに私たちを導くために、自分に罪があって自分の力では神様に喜ばれるものとなることができないということを知らせるための命令でした。当時の教師たち、ユダヤ教の教師たちは守れないと神様の祝福は受けられないと考えて、そして守れないとまずい、私は守っていると言えるために具体的にどこまでやれば、また誰を愛せれば愛したことになるのかということで、自分のできる範囲にレベルを下げてしまいました。しかしこれはもともとの神様がおっしゃった意味ではなかったんです。彼らは守っていると主張するために、いろんな愛していることを表すマニュアルのように規定を設け、また愛する対象は隣人とあるから、隣人は自分たちが愛しやすい人に限定してしまったんですね。でも本来は神様があなたのそばに置かれた人を指してますし、また愛しなさいとは自分と同じようにとありますように、神様が私たちを作り、また命を与えてくださった尊いものですね。そのことを覚えて大切にするように、隣の人たちも神様に愛され、そして神様が救おうとしてらっしゃる、喜ばれるものとなってほしいと願ってらっしゃる。ですから踏みにじってはいけないんです。 私たちは幸いを願うように、自分の幸いを願うように、隣人の幸いも願うべきだと、そう教えています。しかしそれは分かっていてもできないことです。しかしイエス様は、愛することができない私たちにご自身の全き愛を注いでくださいました。ご自分の命を犠牲にするほどに私たちのために愛を表してくださいました。それが十字架です。神様は世とあります、すべての人を愛してくださいました。そして信じた者のうちには住んでくださり、そしてイエス様のご自身の影響を私たちに広げてくださって、私たちを作り変えてくださいます。また同時にご自身の愛で満たしてくださいます。私たちは日常の出来事でも親切にされると、私も同じように親切にしよう、その方が気持ちいいっていう影響を受けますよね。それよりもさらに素晴らしい力強い愛でイエス様は私たちを受け止め、また共に歩み、そして私たちを愛せるものと作り変えてくださったんです。同じ命令でも、古い命令はできないという重荷を負わせる命令でしたけれども、イエス様を信じて愛するようにと言われた主の命令は、できる命令なんです。重荷とならない命令なんです。自らやりたいと思う命令なんです。これはそれぞれの何と言いますか、表現方法、またその進捗状況と言いますかね、変えられていくスピードとか目に見える印とかですね、もう千差万別なんです。しかし神様が愛してくださり、そして神様が愛せるようにしてくださったということは共通してるんです。8節をご覧ください。私はそれを新しい命令としてもう一度あなた方に書いているのです。それはイエスにおいて真理であり、あなた方においても真理ですと書いてあります。真理ということは正しいことであると同時に、信じる者を失望させられない、頼りになるものだという意味があります。旧約の教えは正しかったんですけども、正しいゆえにますます重荷となりました。しかしキリストは私たちに命じるだけじゃなく、実行できるように導いてくださいます。そのことを先に信じたヨハネも経験していますし、その後にイエス・キリストの救いを知らされて信じたこの書を読むクリスチャンたちにおいても、決して失望に終わらない、かえって喜びや希望に満たされる命令です。そうここで宣言しています。私たちはどうでしょうか。やりたいことをやってくださいって言われたら嬉しいですよね。できないことを命じられると重荷になってしまいますけど、できることだったらやりたいと思うんですよね。 ちっちゃい子はそうですよね。なんか一つ覚えたら、見て見てと言って、親のところに、自分の、できるようになったことを見せますよね。そのように神様はしてくださるんです。では、具体的にどのようになるかと言いますと、8節の後半以降です。8節の途中から読みいたします。闇が消え去り、誠の光がすでに輝いているからです。光の中にいると言いながら、自分の兄弟を憎んでいる人は、今でもまだ闇の中にいるのです。自分の兄弟を愛している人は光の中にとどまり、その人のうちにはつまずきがありません。しかし、自分の兄弟を憎んでいる人は闇の中にいて、闇の中を歩み、自分がどこへ行くのかがわかりません。闇が目を見えなくしたからです。神様は光として私たちを照らしてくださいます。自分がどんな状態か、そしてどう向けばよいのか、どう歩めばよいのかということを示してくださいます。救いをイエス様を信じていただくときに、神様は光として働きます。まず自分がこのままでは神様に受け入れられないということ、自分に罪があることを神様と聖書の言葉によって示されます。そして素直に自分の足りないことを認めて神様を求めるときに、イエス様の救いが必要であることを知らされ、そしてそのままでいいですから、私のところに来なさいと聖書を招いていますから、その通り心を神様のもとに向けて、イエス様が私の罪のために死んでよみがえってくださったこと、それを信じ告白します。ただこれだけでイエス様を信じて許されて、そして神の子供とされ、神と共に歩む永遠の命をいただきます。そして信じるときにも罪を痛感するんですけども、さらに私たちが気がつかなかった、あるいは気がつこうとしなかった、改善すべき点、変えられるべき点を神様は光として示してくださいます。そしてここも足りません、あそこもできませんというときに、神様はイエス様のもとに行くときに許してくださいます。許すだけじゃなくて、清めて、そして強めてくださいます。こうして徐々に神様にますます喜ばれるように変えられていきます。これが光である神様の働きです。自分の力でどんなに努力しても挫折してしまいます。しかし神様に照らされ、神様に変えられるときに、その命令は重荷じゃなくなっていくんです。こうしてイエス様を信じて救われ、そして共に神と共に歩んでいるものか、あるいはその逆に自分の罪を認めないで神様のもとにから離れて、そしてこれからさらに清められるべき自分の罪も知らないまま、そのまま歩んでいくものと、徐々にその差が明らかになってくるんです。その人が優れているとか力があるとか努力しているとか、そういう問題ではなくて、神様の恵みを受け入れているかいないかによって変わってくるんです。もし 自分に足りないなということがあったら主のもとに行きましょう。クリスチャンでも、この主のもとに行く程度によって変えられている部分というのは違ってきますので、自分の中に闇がないと言ったら、罪がないと言えないと同じように、まだ隠れた清まるところがあると思います。それは神様が徐々に明らかにしてくださるので、その時々に清めていただければいいんです。そしてそういうものが全くないと思ったら、自分は本当にイエス様を信じているだろうか。信じているつもりでもイエス様を模範としようとか、また努力目標にしようとか、また十字架の意味がわからないままただ信じているだけだったり、そういうことがあったら、神様から受けるべきものを知らないままですので、光は働きません。今から正せばいいんです。こうしてこの新しい命令として、喜ばしい命令として歩むものになり、そして光の内を歩んで確信の希望にあふれていきましょう。そうすればさまざまな惑わしに恐れる必要はありません。なんか日曜学校のクラスで良きサマリア人の例え話がありまして、あなた方も行って同じようにしなさいと言って、パリサイ人やあと祭司とかレビ人とか、そういう人たちは通りの反対側を瀕死の人を見捨てて去っていったということがありましたけども、サマリア人は相当親切にしてくれましたよね。駆け寄って手当てをし、自分のロバに乗せて宿屋に行き、解放して、そして用事があるから行かなきゃいけないのでということで、宿泊料、またお世話をする費用はを渡しておいて、足りなく、そしてまた足りない分を払うからと言って出かけていったわけです。そこまでできるかなと思うと難しい部分はあると思います。でも神様はやがてできるようにしてくださいますし、スタートは、あ、この人困ってる、なんとかしてあげなきゃというとこから始まって、小さな一歩から始まるんです。できないならできないで、私は難しいですと告白する中で、神様はできるようにしてください。さて、というわけですから、私たちは光の内を歩みましょう。お祈りいたします。天の父様、今日、光の内を歩む幸いを、見ることができましてありがとうございます。どうか私たちもこのお言葉に励まされて、信仰の内を主と共に歩むことができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。